エホバとは誰のことですか？聖書の答え。エホバは聖書に出てくる真の神で、すべてのものを作った方です。預言者のアブラハムやモーセ、またイエスもこの方を崇拝しました。エホバは特定の民族の神ではなく、地球全体を治める神です。詩篇47編2節。聖書に示されている通り、エホバは真の神の名前です。この名前は、ヘブライ語でなるという意味の動詞から来ていて、彼はならせるという意味だと考えている学者は少なくありません。この意味は、エホバがすべてのものの創造者で、目的を果たす方であることと合致しています。聖書を読むと、エホバという名前を持つ神がどんな方かがよくわかります。特に際立っているのは、エホバの愛です。ヘブライ語で神の名前は、テトラグラマトンとして知られる4つの文字、YHWH で表されます。それを英語に訳した、ジェホーバーから、エホバという名前が来ています。古代ヘブライ語で神の名前がどう発音されていたか正確にはわかりません。しかし、英語では長い間、ジェホーバーという形が使われていて、1530年にウィリアム・ティンダルが刊行した翻訳聖書に初めて登場しました。脚注。ティンダルは聖書の最初の5つの書で、イェホーワという綴りを使いました。その後、英語は時代とともに変化し、神の名前の綴りも現在の形になっていきます。1612年にヘンリー・エインズワースは詩篇の翻訳の中でイェホーワという形を使いました。1639年に翻訳を改訂した時にはジェホーワという形を使いました。1901年に出版されたアメリカ標準訳の翻訳者たちもヘブライ語本文に神の名前が出ている箇所でジェホーワという形を使いました。脚注終わり。日本語ではエホバという形が文語訳聖書のいわゆる旧約聖書の部分で一貫して使われています。古代ヘブライ語での神の名前の発音がわからないのはどうしてか。古代のヘブライ語は母音符号なしの子音字だけで書かれました。ヘブライ語を話す読者は容易に適切な母音を補うことができました。しかし、ヘブライ語聖書、旧約聖書が書き終えられた後に、多くのユダヤ人は、神の名前を口に出してはならないという迷信的な考えを持つようになりました。神の名前を含む聖句を声に出して読むときには、代わりに、主や神といった言葉を使いました。何世紀も経つうちにその迷信は広まり、やがて古代の発音は失われてしまいました。脚注。新カトリック百科事典第2版第14巻883から884ページにはこう述べられています。バビロン捕囚後しばらくして、ヤハウェという名は特別に畏敬すべきものとみなされるようになり、その名の代わりにアドーナイやエローヒームという語を用いることが習わしになった。脚注終わり。神の名前はヤハウェと発音されていたと考える人もいれば、他の可能性を挙げる人もいます。ギリシャ語で書かれたレビ記の一部を載せた司会写本では、神の名前がイヤオと本字されています。初期のギリシャの著述家たちは、イアエ、イアベ、イアウーエといった発音も挙げていますが、どれも古代ヘブライ語で使われていた発音と断定することはできません。脚注。詳しくは、新世界訳聖書の付録 A4、ヘブライ語聖書中の神の名前をご覧ください。脚注終わり。聖書に出てくる神の名前についての誤解。誤解。エホバを使っている翻訳は、その名前を付け加えている。事実。 神の名前を表すヘブライ語のテトラグラマトンは、聖書に約7000回出てきます。脚注、旧約聖書新約辞書第2巻523から524ページをご覧ください。脚注終わり。多くの翻訳は逆に神の名前を勝手に取り除き、主といった称号に置き換えています。誤解。全能の神は自分を他者と区別するための名前を必要としない。事実。神ご自身が聖書筆者を聖なる力によって導き、ご自分の名前を何千回も記させました。そして、神を崇拝する人たちに、その名前を使うようにと言っています。人々に神の名を忘れさせようとした偽預言者たちを、エホバは非難しました。誤解。ユダヤ人の伝統に従って、神の名前は聖書から取り除くべきである。事実。ユダヤ人の写事生の中には、神の名前を発音しようとしなかった人たちがいましたが、聖書の写しから神の名前を取り除くことはしませんでした。いずれにしても、神は自分の命令に反する伝統に私たちが従うことは望んでいません。誤解。ヘブライ語の正確な発音がわからないのだから、神の名前を使うべきではない。事実。この考え方だと、話す言語に関係なく、すべての人が神の名前を同じように発音することを神は望んでいることになります。しかし、聖書によると、過去に神を崇拝していた人たちは、話す言語によって固有名の発音の仕方が違っていました。イスラエルの裁き人、ヨシュアを例にしてみましょう。一世紀のクリスチャンで、ヘブライ語を話していた人はこの名前をエホーシューアと発音し、ギリシャ語を話していた人はイエースースと発音したでしょう。ヨシュアのヘブライ語名がギリシャ語に訳されて聖書に記録されていることから、固有名について当時のクリスチャンが自分たちの言語の一般的な形を使っていたことがわかります。神の名前の翻訳にも同じことが当てはまります。厳密な発音が何かということよりもはるかに重要なのは、聖書の中で神の名前があるべき箇所にその名前がきちんと記されていることです。